ともみとともに。
さあ今週もともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーですね。私林ともみがお届けしています。さあ、今日10月10日は、ハッピーマンデー。そして、以前はこの日が本当の正真正銘の、体育の日だったということで、体育の日にふさわしいゲストの方をお招きしました。幼児体育の指導者の方です。株式会社ラポール、ラポールスポーツクラブ代表取締役の石橋充さんです。石橋さん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。ラポールスポーツクラブ代表の石橋です。よろしくお願いいたします。
はい、尾張旭市の井田町に事務所がある、スポーツクラブなんですけど、株式会社ラポール、初めて聞くという方もね、いらっしゃるかと思いますので、どんなことをしているんですか？
日常はですね、愛知県の、私立幼稚園保育園にですね、体操のお兄さんを、派遣している業務なんですね。
はい、
あと夏には、キャンプ、冬はスキー教室等ですね、野外教育についても行っております。
はい、愛知県の保育園幼稚園ということは、割とこう県内広い地域なんですか？
そうですね、名古屋市内から、愛知県各、市町村通して行わせていただいてますけども、
ちょっと今日声が枯れ気味ということで、昨日は運動会が、
実は昨日運動会でちょっと大きな声出しましたもんで、ちょっと聞き取りにくいところあるかもしれませんが、
その運動会というのは普段こう携わっている園ですか？
そうですね、普段指導させていただいてます、園に、行きまして、いろいろ、お手伝いからですね、プログラムの、一つ一コマを、受け持っているものを指導させていただいておりますけど、
じゃあ本番当日なんだけども指導もするんですか？
そうですね、
で練習で指導というのは分かるんですが、本番もじゃあもう力が発揮できるようにギリギリまで。
そうですね、多少の練習はしますけども、直接、笛を吹いてですね、子どもたちとともに、指導させていただいてますけども。
なるほど、その体操のお兄さんなんですが、何人ぐらい今現在こうラポールさんには見えるんですか？
現在は、私を含めてですね、6名ほど、いまして、男子の、社員ばっかり、講師ばっかりですけども、
じゃあ社長も自ら体操のお兄さんとなって出向いて。
そうですね、約 5,6 年ぶりにですね、現場の方に復帰しまして、毎日、楽しく子どもたちとですね、遊んだり指導させていただいております。
じゃあ割と縁を掛け持ちしている方もいてですね。
そうですね、一人で、3回ぐらい掛け持ちで指導させてはいただいてますけども、
すごい。なんかわざわざこう体操の先生を幼稚園や保育園が呼ぶっていうのはすごいと思うんですけど、でも結構こう全国的に見てもあるんですよね。
そうですね、私が最初に、この仕事に携わった時はですね、専門で外部からというのは、少なかったんですけども、それからこの35年の間にですね、大体、取り入れて見えない縁の方が少なくなった状況だと思いますけども。
35年携わって見えるんですね。そうなんです。ラポールさんというのはまだできて4年ですかね。
そうですね、
4年なんだけども、実はその前にも、2箇所1箇所はもう立ち上げをされて、であと代表取締役も務められてという、結構大手のところをね、開拓というか作って築き上げてきた方なんですけど、35年前はじゃあまだそんなに浸透してなかったけども、この世界に飛び込んだというのはやっぱりもともと運動というか体育が好きだったんですか？
そうですね、大体体育の先生 を目指してですね、大学に、進んだわけですので、
はい
はい、まあ、それが、幼児体育という道にですね、
はい、
進んだという形になってるんですけども、はい、当初はもう全然その幼児体育というのも分からずにですね、とりあえず子どもたちと一緒に汗をかいて遊ぶという形をが重点的でしたですね、はい、
なので石橋さん自身が体育が好きだった。
そうですね、大好きです。
体育の好きな方って、まあ、得意な方って大体何でもできるんですか。こう足が速い子は、まあ、球技も得意だし、そうつながってるんですかね。
そうですね、体そのものに対してはいろんなものに挑戦するというか、うん、やればある程度までできると思うんですけども、やっぱり大学まで行きますとですね、
うん、
一つの種目に絞ってしまいますので、例えば私は陸上なんですけども、陸上選手は例えばそのバク転とかですね、そういうのがうまくできるかとは言えませんので、ただ今私も始めた頃ですね、出向きますと体操の先生ということは何でもできるというふうにとらわれている子がありまして、
はい、
ですから、まあ、本当に、バク転も練習したいですね、そういうのいろいろ、行ったことも記憶に残っております。
もともとはじゃあ、大学で陸上なんですが、その前は、まあ、オールマイティにというかスポーツがとにかく好き。
そうですね、幼い頃はもう本当にちょっと恥ずかしい話なんですけど、テレビの影響もありまして、私忍者になりたくてですね。
ああ、いいですね、夢があって
、もう昔のテレビ番組見まして、
忍
者になりたくてですね、いろんな意味で自分なりのトレーニングをした経験は覚えてます。
飛んだり隠れたり。
そうですね、自然を利用してですね、当時は腹筋でも小学校3年4年の時100回ぐらいやってましたので。
小学校3年生で100回。
そうですね、
今でもだからもう現役で教えてらっしゃるということは体力には自信がありますよね。
もうこの職業について以来やっぱり子どもたちと共にやるにはですね、やっぱり自分の体力を維持するということが大切だと思ってまして、
はい、
まあ、朝自分なりにトレーニングをして、はあ、約1時間ぐらいトレーニングするんですけども、
はあ、そして大学時代はじゃあまあ陸上で先生を目指してたんだけども、この幼児体育って幼児にまあ特化してるわけですよね。これは何か幼児に目を向けたというのは。
そうですね、まずはこの幼児体育という中で大学がですね、そういう講義的なことも一つもないし、本当に未知の、世界だったと思うんですね、
うん、
それがたまたまちょっと、こういう幼児体育をやってる組織というのがありまして、はい、そこに、出向いてきまして、
うん、
で初めて子どもたちと接して、あ、子どもたちと遊ぶというのは将来的にもいいし楽しいもんだなということを思ったわけですね、
うん、
それでこの世界に飛び込んでしまったわけなんですけど。
じゃあ、まあ35年のね移り変わりというのもあると思うんですが、でいくつか、まあ、立ち上げてというかね、重要なポストにつき、そして立ち上げし、でまた4年前にこのラポールさんなんですけど、ラポールというのはカタカナでこうラポールと書くんですけど、これはどんな意味があるんですか。
これはですね、なんかフランス語でですね、まあ、信頼というかですね、まあ、そういう意味を含めてみたいですね。はい、私はもう、やっぱり信頼ということが一番大切なことなのかなというのもありまして。
はい、これ信頼というのはじゃあ、その園児さんとこう指導者、まあ、指導者とこう社長とかそういう、 こう信頼ですね。
そうですね、はい、
でね、パンフレットに教育とは、まあ、教育って教える育つですよね。子どもと共に周りも学ぶ 教育、共有の教、友という字ですね、共に学ぶとかという友、教育だと考えますと。これちょっといい言葉ですね。
そうですね、まあ、そういうふうに考えましたのは、
うん、
どうしても指導者という立場だとですね、どうしても子どもをですね、こう教えてるというふうにこう捉えがちなところがあると思うんですね、じゃなくて子どもが指導者を見てるという立場を私は痛切に感じたわけなんですよ。ですから指導者という立場の人がいかにその見られているという感覚を持つことがですね、子どもたちとともに教育がなされていくんじゃないかなというのを思ったんです。どうしても指導者というのは目上線でこうどんどんどんどんと進めていくところがあるかもしれません、まあ、それも確かにですね、必要な時期もあるとは思うんですが、子どもがちゃんと見てます。ちょっと例を挙げますとですね、私が例えば散髪に行って、髪切りますとね、もうすぐにあ先生髪切ったなとかですね、
子供って結構早いですよね。
そうです
よ、
そうですね。それとかちょっとトイレなんか行きますとね、子供があ先生はトイレしてるというなんかそういうこうものがありまして、子供の感覚というのはやっぱり素晴らしい、ちょっとか大人のものの捉え方と違った意味でですね、素晴らしいものを持ってると思うんですね。ですからそのためにはやっぱり指導者が、見られてるということを思うことによってで子どもたちと共にやれるかなっていうのはちょっと私の思ったことで、そういう言葉を使わせていただいたわけなんですけど、
私もそういえばなんか美容院とか行くと夫も気づいてるのか気づいてないのかわからないんですが、まず言うのは息子ですもんね。
そうですね、
ママ髪切ったとかね、だからこう思ってることを割とこう素直に口にできたり、まあ、いい面も悪い面もあるのかもしれないんですけど、子どもたちっていうのはね、素直だし見てますよね、ちゃんとね、そうなんですね。で社長は、まあ、学校大学で愛知に見えたんですけど、こう生まれたのは
生まれはですね、九州の福岡県なんですけど、はい、川下りの柳川で有名なところなんですけど、
福岡と愛知というのはというかやっぱり土地によってこう環境が違うので、子どもたちも違うんですかね、こうスポーツのできる子が多い県とか。
そうですね、まあその県の環境によっても違うかと思うんですけども、やっぱり私の母校のね、駅伝で言いますと、やっぱ九州勢が昔は高校駅伝は強いと言われてましたけども、今もどんどん全国版に広がっていってる状況だと思うんですね。そうすると、なんか九州団地というかね、地域的言えばあれですけども、なんかそういうので、まあ、よく言われる時があるんですけども、まあ、私としては、やっぱりその県やその周りの環境によってですね、やっぱり運動も、違ってくるかなと思うんですけどね、はい、
環境のこのスポーツってやっぱりなんか持って生まれた才能というかね、うちの息子なんかはもう本当に度胸症でも最下位で、まあ、一生懸命手を振って走ってるんですけど、まあ、ちょっと体が重いということもあると思うんですが、そういうなんか能力ってこうなんだろう、まあ、遺伝子というのももちろんあるでしょうし、環境によってやっぱり大きく変わるんですかね。
そうですね、まあ、いつもですね、私のに問われる方があるんですけど、まあ、運動神経という形の言葉ですね、それと能力、運動能力という、まあ、いろいろと、はい、質問されるんですが、
はい、
私は、まあ、運動生理学上専門じゃないですけども、医者でもないんですけども、たくさんの子どもを見てるという段階でお話しさせていただきますけども、やっぱり子ども一人一人のテンポが私は違うと思うんですね、はい、だからそのテンポが遅いからどうだ早いからどうだっていうんではなくて、そのテンポを少しずつでも変えれるように環境を整えていけるかということのような感じがするんですね、はい、ですから持ってもらえたテンポが遅いからそのままほっとけばずっとそのテンポで過ごすわけですけど、ちょっと何かの形で刺激を与えたりすると、そのテンポが作り上げられてまた違ったその能力を発揮する場所があるかなと思うんですね、はい、
先日ね このラポールさんにちょっと打ち合わせにね、はい、行った時に、ま、事務所が、ま、3階建てですか ね、 全部で、ね、はい、3階建ての建物で、3階に事務所があるんですけど、途中で郵便屋さんが来たんですよ、郵便物を。ね、持って。ね、そしたら、こう、来たなっていうことは、下からこう、音がして、わかるんですけど、そうしたら、石橋先生が、こう、郵便屋さんに、ちょっと、遅いじゃないですけど、もうちょっと、こう、キビキビいらっしゃいみたいなことを言われたんですよね。
そうですね。
うん、あれはやっぱり、こう、早く郵便物を届けてほしいというわけではなく、つい指導者としての本能で、もうちょっと、リズムよく、テンポよく上がってくるといいのになと思ったということですか。
そうですね、結局それを一言、あ、次来るときに、例えばトントントントン、なんかこのリズムと、
はい、
というのとはやっぱそこで意識を変えてもらえば、その人はそのテンポから一歩でも進んだというと思うんですよね。ただそれを環境的に何もなければ、ずっとあのテンポで階段を登って見えると思うんですね。そこの違いというのをやっぱりあのお母さんやですね、お父さんたちが見て、ちょっと一言でもすることで随分違うような感じがするんですけどね、
はい、だからゆっくりが悪いわけではないんだけども、はい、意識をしてちょっとテンポを変えることによって、はい、またこうリズムも変わり、はい、何かそこから生まれると、はい、はあ、私もね、実は3階に行くときに、はあ、息切れしますね、なんて言いながら、ね、社長の後をついて行ったんですけども、まあ、でもそうやって思うと、こう生活の中で、まあ、できる運動ではないんですが、心がけによって、結構こう体力作りじゃないですけども、はい、できますね。
そうですね。だから、その、決まった時にですね、行くというのも、結構それによって、ストレスが溜まったりする場合もありますので、やっぱり周りにある自然の中で、やっぱりそのなんていうか作り上げていくというのが一番体力の向上にもなるかなと私は思ってるんですね、
はい、
ですから、まあ子どもたちとですね一緒にちょっと走ってみたりですね、で子どもたちとともに何かを運動をするというような形ですね、はい、まあ、そういう自然の中の方が一番体力的にも長続きするんじゃないかなと思いますね。
はい、わかりました。また後半ね、今日体育の日ということで、子どもの体力が大幅向上とか、運動部を経験して成人後に差が出るとかね、運動する子しない子で体力差がさらに拡大という気になる記事がありましたので、ちょっと後半またこのことについても伺いたいなと思いますので、はい、はい、ね、運動する子しない子で差がそのうち出てくると言われると、子どもにちょっと運動させないといけないなというふうに思ってしまいますが、皆さんいかがでしょうか。え、今日のともみとともに、ゲストは株式会社ラポール、ラポールスポーツクラブ、代表取締役石橋満さんをお招きしています。え、また後半じっくりとね、皆さん運動していますか、子どもさんに運動させていますか、ぜひお話をお伺いします。ともみとともに、今日は、体育の日ということで、株式会社ラポール、ラポールスポーツクラブ代表取締役、石橋満さんをお招きしています。幼児体育の指導者としてね、長年頑張ってらっしゃる石橋さんなんですが、そうです。新聞記事で気になる部分があったんですが、なんか最近の子はね、骨が弱いとか運動能力がこう落ちてるなんていうことも聞くんですが、意外にそうでもなくって体力が大幅向上していて、 でも運動することしない子の差が拡大しているというふうな、ちょっと気になる記事があったんですけど、まあ、学生時代は運動した方が、生涯にわたって、影響するよというふうに載っているんですけど、この点はいかがですかね。
そうですね、今日の新聞にですね、体育の日ということで、新聞にも載ってまして、まあ、体力の大幅な向上ですね、それとか、まあ、運動する子しない子というような形で見出しで多く、 なってた載ってたんですけども、まあ、その対象がですね、この新聞においては小中学高校のものですけども、はい、私の場合はまだ幼児なものですから、具体的にどうということはですね、なかなか難しいと思うんですけど、私自身も大人としての体力作りというのをどういうふうに心がけているかという意味でのお話を、ね、させていただければと思うんですけども、まあ、要するに体力というのは、自分の体を維持するという意味での意識の問題かなと思うんですね、はい、ですからその体力そのものを作って、向上させるにはやっぱり、継続こそ力ないですけど、やっぱり毎日が、まあ、2日に1回ぐらいでも、続けることによってで体力というのがつくと思うんですね、それがいろいろな意味で自然を通しての体力作りを心がけていくということが大切だと思います。もう一つは私みたいな年齢になってきますとやっぱり筋力も必要かなと思います。
筋力ね、
それと心拍数に多少ちょっと、刺激を与えるようなですね、はい、まあ、私の例を挙げますと私はいつも坂道の時ですね、ふくらはぎのところかかとをお尻つけて、やるような運動を50回ほど両足、はい、片足ずつやるんですけど、それとか、ちょっと上り下りをですね、早く
意識
して早くしてですね、心拍数にちょっと刺激を与えるんですけど、まあ、要は体力というのはですね、生まれてから、まあ、死ぬまで一生体力そして運動というのはつきまとうと思うんですね。ただし何かトラブった場合は運動ができなくなると、
はい、
ですから運動ができなくないように日頃から体力や運動に対して意識を持つことではないかなと思うんですね。
意識が大事ということですね。
ですから病気になってね、だからちょっと運動を控えてくださいって言われれば運動はできないわけですので、ですからそうならない前にやっぱり意識、自分なりに意識を高めるというところにその体力の向上もあるんじゃないかと思いますね。
なので、はい、あえてスポーツをやらなくても生活の中でそうやってできるこう体力作りとか筋力作りというのがあるということですね、
幼児に関しましては、まあ、体力ということだとですね、すごくこう、はい、皆さん強くね、あ、うちの子は体力はないとかいろいろ言われますけども、幼児の場合は、まあ、大体幼稚園保育園の要領指導要領の中に、まあ、健康という分野で、まあ、まずは自分のことが、まあ、できると言ったりね、まあ、そういう、運動したら手を洗うとかですね、まあ、その中に一つ の分野として体育を取り入れて、まあ身体表現、体を動かすというね、そういう分野だけですので、私それで体力をつけて草頑張るぞということじゃないと思うんですよね。ただそこの中にじゃあ子供にどうやって体力をつけ、無理なくやっていくかというのは、赤ちゃんが生まれてからのその動きをよく見ると分かると思うんですね。まあ、一つはですね、まずは、というか赤ちゃんというのは両足をはい、動かしますね、
バタバタと、
バタバタ、はい、でまあ、その次は、まあ、ハイハイをしますね、はい、それで次は、まあ、画的、まあ、立つことができる、
はい、
で歩くことができる、
はい、
で走ることができる、
はい、
そこから体力をつけるということはやっぱり日常生活に動ける範囲内でその運動を心がけさせれば自然と体力つくと思うんですね。
はい、先生が受け持ってらっしゃるお子さんというのが、まあ、会場園は、そこの、まあ、たまたま保育園や幼稚園に先生が来てくださってたということなので、まあ、意識してそこに入れた方もいれば、たまたま行ってる先の園に先生が来てくださってるっていう場合だと思うんですが、このラポールのスポーツクラブさんにこう通ってる人っていう子供っていうのはお母さんがまあ意識を持って3歳児4歳児5歳児なんですけど、意識を持ってこう入れたということですよね。それはやっぱりこう体力をつけたいという親の願いですかね。
そうですね、まずはまあ体力をつけたいということと、まあ、日頃運動の機会がないということで、まあ、少しでもですね、週に1回でも思いっきり、 体を動かして汗をかいて、それでいろんなことが挑戦できるようなですね、まあ、心の成長といいますかね、
はい、
そういうものを願っていただいているかなと私は思います。
スポーツ選手にさせようとかそういう、こう意識がある人ばかりではないということなんですね。
はい、
これはじゃあ、例えば縄跳びやったりとか鉄棒やったりとか跳び箱やったりマット運動やったり走ったりといろんなことをやるということですね。
そうですね。
子どもはやっぱり変わらないんですかね。骨が弱くなったとか聞いたこともあるんですけど、転びやすいとか。
そうですね、まあ、私の組織のちょっと統計取りまして、うん、まあ、要するに、まあ、あの会員の方の休学というのがよくあるんですけども、まあ、その原因がですねやっぱり骨折が多いんですね。
多いですか。
はい、でも昔から統計を取ってはいるんですけども、やっぱり今でもその割合的にはそうは変わりはないと思うんですね。
昔もあったっていう。
そう、あったっていうことだと思います。
あ、なるほどね。で、指導者育成もされてるんですけど、こう指導者側の皆さんも育ててらっしゃるので、どうですか最近の若者は、なんて言ったら変ですけど。
そうですね、うん、まあ、私が当初始めた頃はですね、私はまあ体育系のね、もうバリバリの現役でして、そのままその幼児の体育というのにですね、取り入れて、とりあえずこう技術向上というんですかね、できる子どもさんが増えれば多分精神もやるんじゃないかと思ってたんですけど、それがだんだんとその、まあ、自由というんですけど、ゆとりある教育の時代に変わった子どもさんが今の指導者になっていると思うんですね。
はい、
それでなんていうか、今はもう私も現役に帰りまして、ま
あ、
それをミックスしたですね、一人一人の子どもさんの能力の可能性があると思うんですね。今言ったテンポがあると思うんですよ。だから一人一人の子どもさんをいろんな意味でコーチングしていく必要があるかなということを思っているんですね。ただそのコーチングというのはもう今はもう全て専門性が出てきてますので、機械体操、機械体操、サッカー、
そうですね、
水泳、そうしますと、その全ての分野でやっぱり指導者としては要求されることが大きいんですよね。だからその勉強する必要性はかなりあると思うんです。ですから私は今までの、まあ、長年のものの流れを通しながら、現在の、まあ、講師ですね、うちの指導者に対してでも少しでもそういうことが行き当たることができればなと思っておりまして、
でね、昨年、学会で、日本体育学会でちょっと先生が発表で、ね、されたんですけど、これ気になりますよ。走る能力向上のための指導方法。ちょっとうち息子は足が遅いんですけど、これあるんですね、走る能力を上げるために。
そうですね、
これだいたい東京層の時に、私はなんか能力別かなと思ったら、今回はまあ、くじでいろいろですよね。私たちの時代は背の順だったんですけど、まあ、学校とか園によって違う、なんかあるところは順位つけないところもある。一斉ので走って一斉のでゴールをするところもあるというふうに聞いたんですが、これやっぱり組み合わせも大事ですよね。
そうですね。私は陸上が専門なもんですから、今回ちょっとご縁があって、日本体育学会の方ですね、まあ、私の母校の方で発表させていただく機会がありましたので、長年ちょっと私も夢だったちょっと研究の分野でしたんですね。これはですね、走る能力を高めるという意味で、まあ、皆さんおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんご経験があるかと思うんですけど、ある子供さんが歩くようになって、次はやっぱりどうしてもよーいどんという言葉をですね、使われるかと思うんです、それが日常生活の中にですね、よーいどんというようなその流れがですね、やっぱあるかと思うんですね。ですから私は長年やってまして、よーいどんと言った時に子供さんが構える姿というのはですね、これはその能力があるからとか運動神経そうじゃないような感じがするんですね。なんとなく幼い頃からの周りの環境の言葉によって反応する。それで走ることはすごく子どもさんは喜ぶと思うんですよ。ですからその能力をもっと伸ばすためには、やっぱり学会で発表したんですが、同じタイムに近い子どもさんを3人ずつで走らせるとですね、 半年でもかなりの能力は伸び
る、ね、ライバル意識みたいな。
そうですね、その3人の中で競争します。例えば人数が多くて走ったり、もう差がついてるというのはもう大人じゃなくてもう子供が知ってるんですよね、そうすると途中で25メートルだと6秒の以内で走るわけですけども、その間にですね、子供なりにやっぱ考えて走ってると思うんですね。
あ、なるほど、
うん、物語があると思うんです
よ、
あのアスリートで行くとですね、そう、アスリートで言うと、スタートラッシュが失敗するとね、ああ後半だとか思うのと同じように、子供ももうスタートした瞬間に、もうどうせ僕負けるんだというようなこともあるかもしれないと思うんですね。でも同じ秒差が近いとですね、チャンスがある
まだ抜けるかもしれない
と、その中での競争心というのがあるかと思うんですね、だから私も長年かかってこのことをどうしてもですね、学会に発表させていただいて、はい、取り入れて研究したわけなんですけど。
なるほどね、そのメンバーにも
そうですね
よるということですね。でもやっぱり子どもって可能性があるので、まだまだこう小学校例えば高学年とかでも可能性はありますかね。
ありますね。で、先ほど途中で話しましたテンポというのは、この走るテンポが経験がないとそのまま小学校に行ったテンポになると思うんですね、じゃなくてちょっとそういうことにテンポ意識を高めとけば走る時の意識が高まるような感じがするんですね。だからもう遅いからといってそれで自分で決めつけてしまう、学校でももう運動会は嫌いになってしまう、ただでも走るという喜びと走るというその自分の意識を高めとけば、きっと私は小学校になっててもですね、やっぱり運動会に対してでも意欲的に、取り組むことができるんじゃないかなと私は思ってるわけなんですけど、
まあ、じゃあ私たち大人もちょっとテンポを意識して生活の中で、それがまた
そうですね、はい、ただ早い方がいいということではないもんですから、ただ自分のテンポが遅いか早いかというのもわからないですよね、だからもしそれが集団生活の中に入ると、あの子遅いからとかいう部分もなってくると思う。あの子早すぎて一人だけやってしまうとかですね、でもその中にテンポを合わせるようにするためには遅くなったり早くなったりというのをやっぱり体で身につけておけばですね、集団生活の中でも、コミュニケーションですね、人間関係もうまくいくんじゃないかと思うんですね。
そうですね。まあね、もう長年にわたって携わってらっしゃるので、こう教え子が成人して2世代にわたってこう指導されているんですけども、夢はズバリ、
夢はズバリですね、私のこの考えでですね、本当にたくさんの子どもさんとね楽しく指導できるような、先生の育成と、私の3社のですね、会員の中から、オリンピック選手がですね、ぜひ出ていただきたいということを思ってます。
ちょっと楽しみですね。
で、最後になるんですけど、常にですねこの3社をいろいろ手掛けてきたんですけど、私自身も陸上通して陸上は予選、準決、決勝とあるんですね、その中に自分自身が常にスタート台に立てるという喜びを今はすごく感じてまして、
そうですね、
またラポールもスタート台に立てましたので、また一生懸命子どもたちのためにですね、やりたいと思ってますので、
社長もぜひ生涯現役でよろしくお願いします。株式会社ラポール、こちらですね、電話番号0561553890 553890、またお問い合わせください。株式会社ラポール、ラポールスポーツクラブ代表取締役の石橋充さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。